全地よ、主に向かいて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌542番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美、賛美歌82番の五節のみ。どういたします。 聖日から聖日への旅を続けております私どもを守り、この一週間も豊かなる御恵みのうちにおいてくださいましたことを感謝いたします。私どもの孤独を慰め、私どもの憂いを取り去り、悲しみを癒し、また私どものようなものに多くの幸せなことをくださり、そして感謝の少ない私どもになお感謝する機会をお与えくださいましたことをありがたく存じます。あなたは常に感謝せよと聖書によってお教えになりましたが、願わくはこのことが私どもの生活の中心になり、感謝しがたいところにも主イエスキリストによって誠の感謝を捧げるような生活をいたすことができますよう導いてくださいますよう助けたまえ、もしも真実に感謝することができなければ、私どもの生活はどの世であっても結局は幸せでなく不幸な目を見なければならないと思います。少なくともあなたに連なった生活をいたすことはできないと思います。どうぞ私どもを憐れみ、祝福を豊かにお与えくださいまして、どのようなことにおいてもあなたの恵みを見出すことができ、それによって励まされ、勇気を持ってこの世の旅路を続けていくことができますよう導きたまえ、誠実においてあなたをみんなで一緒に礼拝し、次の生活を待つこの生活において、今朝また新しい誠実が与えられましたことは誠に感謝でございます。この日は7日のうちの1日に過ぎないのではなくて、あなたの創造の完成せられた日を思わせ、何よりも主イエスキリストの復活せられた日を記念することができまして感謝でございます。そしてそれらのことは惰性に流されております私どもの毎日の生活の中で、私どもをこの世から引き出し誠の命に入れてくださることができまして感謝でございます。死の支配する恐ろしい惨めなこの世にあって、あなたが私どもと共にいてくださいますことを特に深く信じることのできるこの日は、それはまさにこの世から抜け出すのにも等しいような日でございます。願わくはひたすらあなたを仰いで、ここに集まりました私どもに見姿を示し、豊かなる恵みにあふれた御言葉を聞かせてくださいますよう願います。人の口を通してではなく、聖霊の御働きによってそれが聞かされ、そしてそれによって本当に新しい生活をまた始めることができますよう導きたまえ、ここには死も悲しみもなく、ここには人間の普通の喜びでなく、ただあなたの御祝福のみが与えられ、 その祝福によってこの世ならぬ喜びを与えられることができますよう導きたまえ、毎週同じようなことを繰り返しております私どもに、今日もまたそのことに押し流される誘惑が迫ってまいります。どうかこの日は御霊の導きによって誠に新しいあなたの御言葉を伺うことができますよう導きたまえ、私どものうちには天に召されるものもあり、また病んでおりますものもあり、いろいろなことが相次いで起こってまいりますけれども、どうぞ教会がこの地上にありながら誠に天の場所とせられることができますように導いてくださいますよう願います。また私どもが信仰による勇気を持って世にあってあなたに仕え、また真実な意味において人に仕えることができますよう助けてくださいますよう願います。今週西東京教区の覚える東京神学大学の上にあなたの豊かな恩返り身を与えたまえ、これらの感謝と願いと主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。聖書、旧約聖書から詩編第17編6節から8節、旧約846ページ、詩編第17編6節から8節、あなたを呼び求めます。神よ、私に答えてください。私に耳を向け、この訴えを聞いてください。慈しみの御業を示してください。あなたを酒どころとする人を立ち向かう者から右の御手を持って救ってください。瞳のように私を守り、あなたの翼の陰に隠してください。新約聖書、ルカによる福音書第18章35節から43節、新約聖書145ページ、後ろの方の新約聖書の145ページ、ルカによる福音書第18章35節から、イエスがエリコに近づかれたとき、ある盲人が道端に座って物乞いをしていた。群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。ナザレのイエスのお通りだと知らせると、彼は、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫んだ。先に行く人々が叱りつけて黙らせようとしたが、ますます、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。イエスは立ち止まって 盲人をそばに連れてくるように命じられた。彼が近づくとイエスはお尋ねになった。何をしてほしいのか。盲人は、主よ、目が見えるようになりたいのです、と言った。そこでイエスは言われた。見えるようになれ。あなたの信仰があなたを救った。盲人はたちまち見えるようになり、神を褒めたたえながらイエスに従った。これを見た民衆は、こぞって神を賛美した。そこまで。本日の目の見えないこの人を癒す記事は、マタイによる福音書とマルコによる福音書にも記されている記事であります。私たちはそれを並行記事などと言ったりいたします。神様はどういうお考えかは、私たちに4つも福音書を与えてくださり、よく似ているのが最初の三つ、マタイ、マルコ、ルカで。似ていながら実は微妙に違います。私も今ずっとルカによる福音書を読み進んできており、今日は18章のここのところですが、マタイやマルコとほぼ8割、今日、言葉としては同じ話です。そっくりに見えるんですが、実はルカ独特のオリジナルな言葉とか、あるいは内容が付け加えられたり、あるいは削られたりします。そういうのを編集作業って言います。何か聖書は尊い神の言葉であると私どもは信じているわけですが、そういういろんな人の手がそこに入ってくる、編集の作業が入ってくることが、何かこう神聖な神の言葉ではなくなるような思いになるかもしれません。しかしそうではありません。神様はそういういくつかの仕方でイエス様という一人のお方を、おそらく例えばですよ、正面から見る見方と横、右から見る見方と少し後ろから見る見方と、一人のイエス様というお方をそういう仕方で見ることができるように、このようにいくつかの福音書を与えてくださっているのだと思います。例えばマルコによる福音書ですと、今日のこの目が見えなくて癒された人の名前が記されています。バルティマイって。ところがルカは名を記さないんです。これは意図的に記さなかったのか知らなかったのか、両方可能性がありますが、おそらく意識的に書かなかったのではないかと私は思います。つまりバルティマイという特定の人の話ではなくて、目が見えないというものを抱えている人みんなに当てはまる、そういう物語として、そういうメッセージとして伝えようとしているのではないか。それが一つ。それからマタイとマルコではですね、今日のこの話をエリコという古い町なんですが、そこから出ていよいよ最終目的地であるエルサレムに出るぞという、その出ていく場面で出てくるんです。ところがルカはですね、このエリコという町に入ってくるところの出来事として書くわけです。 どっちが本当とか嘘じゃないんです。エリコに入ってこようとするっていう、この意図は別なところにある。しかもですね、ルカはこのエリコという町にザーカイという次回やりますが、税金を集める人の物語をそこに入れるんです。で、これはルカにしかない物語、話です。マタイとマルコはですね、前回先週やりましたイエス様の受難予告、私は苦しみを受けるんだとおっしゃった言葉と、今日のこの目の見えない人の癒しとの間に、実はもう一つ話を挟み込んでいるんです。何かというと、十二弟子のうちの二人、ヤコブとヨハネという兄弟がですね、まあ、イエス様のところやってきまして、イエス様、ね、あなたが栄光を受けになるときに、多分、いわば、この、イエス様のプロジェクトが達成されてですね、こう、王座に就くとか、何らかの指導者にこう、上がったときにですね、自分たちをナンバー2とナンバー3にしてくれと、まあ、トップ、ね、ナンバー1はイエス様ですから、ナンバー2とナンバー3にしてくれと、もうスケさん各社じゃありませんか、してくれと、他の弟子たちを出し抜いてイエス様にお願いしたって話があるわけです。で、他の弟子たちはそれを聞いて、なんだあいつらと言って怒ったという話がありますが、がなんです。ルカはそれを抜いてるんです。入れないんですよ。ですから、先週の受難予告から今日の目の見えない人の癒しにストーンとつなげていくわけです。ここが鍵なんです。で、先週のところの終わりのところで、イエス様が自分はこれから苦しみを受けるっておっしゃった後、福音書記者ルカはですね、わざわざ、このイエス様の言葉が弟子たちには隠されていて、彼らには理解ができなかったという一文を付け加えているんです。これ、ルカだけにしかない言葉なんです。そこと、その一文が今日へのつながりになるんです。弟子たちには隠されていた。覆われて見えなかったということですね。今日の癒しのこの出来事、記事。鍵はですね、見える、見えないというこの対象。であります。さあ、物食いをしていた盲人、ちょっと前では金持ちの議員が出てきましたが、その正反対、自分でお金を稼ぐことが全くできないので、生活して生きていくためにはもう人々のこの施しに頼るしかありません。ですから道端で物乞いをするんです。だいたい場所はですね、人がたくさん行き交う方がいいですから、町の入り口の門のところあたりとか、入った広場のあたりとか、大体、場所はおのずと決まってました。でもここではですね、いよいよエリコという町に入ろうとする、多分まあ門の入り口だとしましょう。そこでいつものように、で、目が見えないで、目の前を行き来する人々に、お慈悲をって言ってきっとね、頼んでた。もうこの視覚障害の方々というのは、目が見えない代わりに非常に聞くことにおいて鋭いものを持っているわけです。いろんな音を聞き分ける力を持っている。そして町の彼方から大勢の人が近づいてくるのを聞くわけです。そしてざわざわしている。普通の人の生き方とはちょっと違う。そしていよいよその人々が自分の前にやってきたときに、一体何事ですかと聞くわけです。主イエスのお通りだと聞いて、彼は叫び出していった。 ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいって声を振り絞って大きな声で叫んだ。この小さな言葉の塊、この叫びに主イエスというお方を一体何者と見るのかということが現れていたのであります。最初に一体何事ですかって聞いた時の人々の返事の言葉の中に、一般の人たちがイエス様のことをどう見ているかということの答えが実は出てました。ナザレのイエスがおいでになったっていうんです。ナザレってイエス様がお育ちになった出身の村ですね。この当時人々はイエス様のことを、あ、ナザレ人とかナザレの人だっていう言い方をしたんです。出身地を指してですね、言うわけです。一般の人々はナザレの人という認識です。それに対してこの目の見えない人はダビデの子イエスと呼ぶわけです。ダビデの子というのは、これは旧約聖書からの歴史を知らないとちょっと難しいんですが、遠い遠い昔からですね、自分たちを救ってくれる救い主がダビデの子孫として現れる、末裔として現れる、そのダビデの子孫子は自分たちを救ってくれる救い主メシアだということがずっと言われ続けてきていたのです。この人はイエス様のことをダビデの子と呼んで、つまり自分にとっての救い主ですと告白しているようなものでありました。周りの人はそのことにろくに気がつかずにいたでありましょうが、イエス様はこの言葉をきっとしかと聞き受け止めていたのだと思います。それが後のところで分かってくるのであります。先に行く人々は、これはおそらく私は弟子たちじゃないかと思うのですが、いわば弟子たちがこう先導してね、この人を叱って黙らせようとした。うるさい。今お前の出る幕ではない。黙っていてくれ。静かにしろ。と。つい少し前も、小さな赤子たちを連れてきた親をですね、弟子たちはですね、今お前たちのあれじゃないんだって、ね、帰れってこう叱った場面が少し前にあったばかりであります。またここで叱るというのが出てくる。うるさい、黙ってろって。でもこの人はますます大声で叫び続けたって言うんです。もうね、この叫ぶっていうのは半端なく大きな声で、もう力の限り言うことであります。最初のね、言うって叫ぶって言葉と実は言葉をわざと変えてるんですよ。より強く。ですから、もうこの街道で皆さんがもう、ちょっと先生声大きすぎますよっていうぐらい、大きな声で言ったんです。ダビデの声、イエスよって。どうか私を憐れんでください、と。何度も、何度も叫び続けた。繰り返し叫んだ。彼には他に拠り所がないからです。憐れんでくださいというこの憐れみ。私たちの、今の私たちの感覚で言うと、憐れむって言うとなんかかわいそうに思うっていう意味になりますね。同情するとか、気の毒に思う。しかし、聖書の世界ではちょっと意味がまた違うのです。もちろん、憐れむ、かわいそうに思う、気の毒に思うという意味もありますが、同時に、 正義と公平という神様が持っている本質、そこにつながるのが憐れみなんです。ちょっと難しい話になりますが、ただかわいそうなのではなくて、神様、正義の神様が、人を公平に作り扱う神様が、支配しておられることを信じて助けを求める言い方なんです。憐れんでくださいって。正義なる神様が、公平なる神様が、であるからこそ、私を助けてください。と言って、憐れみにすがる。シエスをダビデの子と呼び、救い主と呼んだのは、そういう神様のご支配を、があって、そのご支配の中で私を助けてくれるお方は、あなたですと言って叫んでいるようなものでありました。シエスは足を止めます。そして、あの人を呼んでらっしゃいってこう命じるんです。マタやマルコにはないですよ。命じるって。権威ある言葉です。命じるんです。みんなは、弟子たちは言われた通りその人を連れてきました。イエス様はその人と差し向かいに向き合って、問うんです。あなたは私に何をしてほしいのか。癒しを求めるであろうことは言わずと知れたこと。すべてを見抜く全能の神の子であるなら、いちいち問わずにもよかろうものを。がしかし主はあえて問う。あなたは、この私に、何をしてほしいのか。あなたは、私をダビデの子と呼んだあなた。何をしてほしいんだ。つまりこれは、救いとは何か。あなたが求めている救いとは一体何か。ということを問うことであったのです。この人は答えました。主よ、見えるようになることですと。他のマタやマルコのとこだと先生って出てきたりしますが、ルカは主よとこの人がに言わせる。言わせるって言うと何かこう誤解されてしまうかもしれませんが、主よと呼ぶ、答えた。ご主人様という言い方です。奴隷が自分の所有権を持っている主人に向かって呼ぶときの言い方。あるいは家臣が王様に向かって言うときの言い方であります。主よ、ご主人様というこの一言で、あなたはこの私をすべ納めたもうお方です。ちょっと古めかしい言い方になりますが、すべ納めるというのは要するに支配している。ね、私の所有権を持っておられるお方ですと言っているに等しいのです。そして次が今日の本命です。見えるようになることです。ここで使っている言葉はね、特別なんです。見えるっていう言葉は、があってですね、今日どうしてもちょっとギリシャ語を使わせてもらいますが、ブレポーっていうね、見えるっていう言葉があるんですよ。でも、この人は、ただ見えるっていうブレポーをしてほしいとは言わなかったんです。アナっていう接頭語をつけたアナブレポーをしてほしいって言ったんです。アナってゼニックとかのことじゃありませんよ。ね。ANA なんですけども、確かに。でも、ブレポーの頭にアナをつけることによって、このアナってね、上をという意味なんです。上を、 ブレポを見るんです。だから主よ、見えるようになることですって日本語に訳せば当然そうなるんです。間違いではありません。でもその言葉そのものの持っているこのニュアンスって言うんでしょうか、この内容というんでしょうか、それはただ見えるようになることではなくて方向性があるんです。上を見るということなんです。で、イエス様は分かったって言って同じ言葉で返すんです。見えるようになれっていうのはブレポーという見るという言葉の命令形ではなくて、アナブレポーという言葉の命令形になるんです。上を見るようになりたいのですと言ったときにイエス様は分かった、上を見るようになれとお返しになった。ちなみにマルコでは見るようにって言葉は出てこないんです。行きなさいっていう言葉なんです。行きなさい、違うでしょ。上ってどこでしょう。上って天ですよ。天を仰ぐって言うでしょ。神様の今下もところであります。シエスが別なところでですね、耳の聞こえなかった人を癒される話があります。その時に面白いんです。イエス様、今日のところはイエス様はこう手で触れたり一切何もしませんけれどもね、その耳を癒す時にはですね、指をですね、聞こえないその人の耳にスポンと入れて、そしてそこに出てくるんです。アナブレポをして上を見上げてエファタ、開けと言ってその耳の聞こえない人の耳を開いたっていう言葉ですがあるんです。あるいはこんなところも出てくるんです。5000人の給食という話が、奇跡がありました。男だけで5000人の大群衆にイエスが、パンをどんどんちぎって分け与えてしまうというね、すごい奇跡で、その一番最初にイエス様が弟子たちにパンを分け与えるときに、まずイエス様はそのパンを手にしてですね、アナブレポをするんです。上を見て天を仰いで祝福の祈り、糧をいただく祈りをそこでして、そしてちぎって弟子たちに配っていく大事な場面で、イエス様ご自身がアナブレポーというこの上を向くということをしているんです。ですから今日のここのところもある意味では大事なポイントは、見えるようになれというこの言葉の中身がただ見えるのではなく方向性があり、上を見上げる、上を見るということをこの人は求めた。そしてそれに対してイエス様はそれに応えた。が今日のところです。この人の信仰というのは、上を見ようとすることであった。上を、天を、神様を見ようとした。それを実現してくれるのは、救い主ダビデの子なんです。主イエスこそそれを与えてくださるお方。いつこの人はイエス様のことを聞き、知って、そう信ずるようになったのかは何にも記されておりません。そういうプロセス、過程について福音書記者や聖書っていうのはですね、ほとんど書こうとしないんですね。不思議なことに。それよりも、どういう結論っていうんでしょうか。決断をその人がしたかっていうことが鍵なんです。この人はその前史については私たちは分かりませんけれども、どういうプロセスか分からないけれども、現に目が見えず働くこともできない、 自分で稼ぐこともできない、人の施しや慈悲にすがるしかない生活、人々からは後ろ指をさされて、あの人が目が見えないのはきっと何か悪いことをしたからだ、あの人の親かその親かご先祖様か知んないけども何か天罰があってこういう目に遭ってるんだって、ひどいことまで散々言われてきているこの人にとって、そういう辛い境遇のを身に負いながら、ナザレのイエスと言われるこのイエス様を私の救い主と信じ、このイエス様によって目を開かれて、目を天に上げることができる、目に見えぬ神を見るようにしていただけるんだ、それを彼は求めているわけです。目に見えない神を見るって何のことか、天を仰ぐって何のことか、それはそこにおられるお方によって自分が生かされているんだという恵みを知ることであります。この人はシエスを見ることを得、そしてこの後イエス様に従って十字架への道を一緒に歩むことになります。上を見ることは、この人にとって生きる意味を見出し、生きる喜びを見出させるものでありました。この人に対比して、弟子たちは、見えない人、まだ見えてない人としております。肉の目では見えていても、どうやらその視線、目線は、上ではなかった。神様の方を向いてはいなかったようです。神を仰がないで下を向いている。地上のこと、自分自身や自分の周りのことばかりに目がいっていたのではないでしょうか。主は故郷のナザレの街道で預言者イザヤの言葉を読んで読まれました。こうあります。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、ね、今日のところです。告げ、圧迫されている人を自由にするためである。このイザヤ書の言葉をお読みになった後、こう言われました。この言葉は、今日あなた方が耳にしたとき実現したと。囚われ人を解き放ち、目の見えない人の目を見えるようにするっていう、それは今日実現している。イエス様がそこにおられるからです。見えてるつもりになっていながら、その目線はいつも下ばっかり向いて、つまりそれはつまらないものに囚われていることであります。囚われのものであります。そのものを解き放ち、目を開き見えるようにする。それは上を見るようにされることであります。それをしてくださるのがイエスというこのお方。上を見ることができず下ばっかり見て、つまらないものにとらわれてこだわっている弟子たち。これは現代の私どもも同じであります。主は今日この人の上を見る信仰を弟子たちにインプットし、我々にもインプットしてこられる。そして十字架へと伴っていかれるのであります。囚われからの解放に向かって、目を上に上げて見るものとなるように十字架へと導いていく。ついに十字架の前に完膚なきまでに打ち砕かれる弟子たちでありましたが、復活の主イエスによって出会い、心の目を開かれていくわけです。ルカのおしまいのところ、後でゆっくりご覧ください。イエス様は弟子たちの目を、心の目を開いてって ちゃんと書いてありますから。心の目開かれた弟子たちは、ああ、アナブレポーとはこういうことだったのか、上を見る信仰とはこういうことだったのか、と深く知らされていくのであります。上を見る。それは礼拝で、十字架を見上げることになるでありましょう。復活の主によって目を開かれていくというのは、十字架が自分のためであるということに気づかされることであります。自分の見て見ぬふりをしてきた愚かさと罪深さに気づき、十字架を仰ぐことによって、そしてこの自分への許しがそこにあるのだということをついに見出していく。あなたは私に何をしてほしいのか、との主イエスの問いが十字架を仰ぐ中に何度となく響いてくるのであります。ああ、私が本当にしてほしいのはこの囚われからの解放だった。そして生きる意味と喜びを見出すことだった。今生ける復活の主イエスを目を開かれて見出すときに、初めて十字架の許しをそこにいただき、その目は天へ続いていく道を見出すでありましょう。神様の今下も、天に続く道が、主イエスの十字架によって、道が開かれていき、そこに招かれていくわけです。喜んで皆をたたえ、そこへ踏み出していく。主に従う者とせられる。その幸いをあなたもいただくことができるのだと、復活の主は招きの御手をここに差し伸べてくださっている。そう聞くのであります。祈ります。主よ、私どもは見えている、分かっているつもりになって、まことに見上げるべきお方を見ないで、つまらないことにとらわれている自分に気づかされます。実は見えていないその目を、復活の主が開いてくださり、十字架の許しをいただいて、天を仰いで生きるものとしてくださる恵みを感謝いたします。与えられてある残りの地上の旅路も、十字架を仰ぎ、天の御国を仰ぎ、主に従いゆく歩みとなさせたまえ、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌288番の4節のみ。信仰告白、使徒信条。 我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
増します。父なる神様、皆が崇められますように。主イエスは罪に痛み悩む私たちを憐れみ、身元に招き、この礼拝を守らせてくださいました。十字架と復活をもってすべての罪を許し癒してくださる尽きぬ恵みに感謝いたします。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。今この福音に生き、この福音を述べ伝えるべく使わされようとしています。聖霊の御助けと御導きを乞い願います。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
正英賛美歌543番。起立を願います。可能な方は。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてと共に 限りなくあらんことを。アーメン。